隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト193回目、2016年5月6日に収録しております3日前にですね、特番生放送を終えまして、いまだにあの警視庁の塚田さんってね気づいたら言ってますね。
途中変わったな、
あとあの報道デスクの岡さんっていういまだにちょっとまだしがんで、もう少ししがませていただきたいんですけれども、はい、あのね、実はねこの3日の生放送を振り返るこのポッドキャストも、ね、収録し終えて、もう収録を し損じるというか3回目ぐらいですか、ちょっともう一回やり直してくださいごめんなさいとかね、照江先生も忙しいのに、なんていうかあの令状を書くときってなんか書き損じて何回も書き直す感じあるじゃないですか、そういう感じで申し訳ないんですが、まあメールから紹介していく方がオーソドックスでいいのかなと思いますので、放送を聞いていただいたリスナーの人から、いただいたメールを紹介していきましょうかね。これは伊予の小峠さんですね、いつものありがとうございます。聞いたもう当日にメールを送ってくれたみたいでありがたい、生放送お疲れ様でした。隅田先生、今日は楽しいお話ありがとうございました。またお疲れ様でした。伊予の小峠です。放送開始直前に長電話で有名な同業の先輩から電話がかかってきて焦りましたが、なんとか口実をつけて話を切り上げ無事3時間まるまる聞くことができました。伊予の小峠さんもそれこそ伊予の愛媛の人ですから、ね、ラジコプレミアムで、ね、聞いていただいてたんだと思いますし、ね、照江先生も、
その朝に登
録、朝に生放送の朝に登録したいとか他のリスナーもみんな、ね、ツイッターとかで登録したとかっていう、まあ、ありがたい話なんですけれども、メール戻りますけれども、冒頭どのような入り方をするのか期待と不安が入り混じる気持ちで聞いていました。まさか舛添知事の湯河原ネタを持ってくるとは思っていなかったのであれでリスナーの関心を一気に引きつけたと思います。
そうか、ね、
隅田先生がプレイボール直後の初球にインコースまっすぐをビシッと決める全盛期の江川とダブった瞬間でした。その後の構成も見事でした。一時代は隅田先生のことを知らないリスナーのために弁護士であるという特徴を生かすため話題に法律知識をうまく絡め、場が温まった二時代は水道橋博士さんを交えてエンジン全開、笑点の司会者ネタに差し掛かる頃はトークのノリが最高潮に達しました。そして3時代は3代目 J ソウルブラザーズ詐欺メールネタ、スペースネタなど鉄板ネタで手堅くまとめ、爽やかな余韻と次への期待を感じさせるエンディングへとつなげました。最後に隅田先生もおっしゃっていた通り、私にとってもあっという間の3時間でした。照江先生がツイッターでおっしゃっていたように、次回はパブリックビューイングならぬパブリックリスニングを企画してリスナー交流の場になればいいと思います。今夜は今日の余韻を楽しみながら良い夢が見られるような気がします。改めまして今日はお疲れ様でした。振り返りのポッドキャスト配信も楽しみにしておりますと。いや、ありがたいというか
入り込んどるな、
いいように解釈というかね、全開していただきまして、褒めまくってほしいですね、ちょっとね。いや、最初の方はね、正直本当に緊張しまして、緊張しすぎて言えてない、だらけてこんな感じですよ、ほんまに。その博士さんが言われました、もういつもポッドキャスト喋ってるような感じで喋ったらいいじゃないと聞いてくれてて、まさか日本放送の地上波に香川照江の名前が出るとは、博士さんの口からですよ、香川照江がいつも出ててっていう、
もしかしたら
ね、そのそれこそ日本放送地上波でね、車に乗りながら移動中とか聞いてる人も多いわけで、場合によっては香川照之が聞いてる可能性もあるでしょ。おそらく東京でしょ、香川照之さんね。なんかね、あのロケの移動中とかでラジオをちょっとラジオつけてよって言ってる時に、香川照之とそっくりの香川照江という弁護士がおりまして、検索するでしょ、絶対たどり着いてる可能性ありますよ。
勝手に使ってるし、
やばい、似てるな。
いや、お前やろ、
ね、世界に何人か瓜二つの人間がいるとね言いますけども、いや、気づいてる可能性もある。それがまあ地上波の魅力ではあるんですが、 まあ、いいようにね言ってもらってありがたいんですけれどもね、うん、なかなかやっぱりね、お昼のラジオを3時間やるっていうのは初めてのことでして、うん、KBS 京都でチキチキジョニーさんのラジオにね、うん、月一でゲストで、しかもそらく、まあ、ゲストなんで、日本放送はなんか人も多かったですしね、なんかいろんな人が出入りしてわーって来てて、あでも嬉しかったのが、後から聞いたんですけど、うちのまあ妻もね、一緒に来てたんですよ、同行で。もう参観日ですよこれ、ほんまに。なんかね、リスナーの女性なんでしょうね、多分息子さんとかいらっしゃる人なんでしょうね、そのツイッターでね、今日はなんか参観日のような気持ちで聞いてましたとかってね、ツイートしてる人もいたんですが、まさしくほんま参観日のような、それこそあの博士さんも父兄のような接し方をね、優しかったですし、でうちのね、あの妻がずっとあのブースの外の部屋で行ってたんですけど、もうひっきりなしにそういういろんなあの日本放送の人が、もう僕それすら見る余裕なかったですよ、ブースの中で必死になってたんで。その中でなんか皆さん、青木さんね、このポッドキャストずっとやってくださって、はい、ね、遡ればもともとオールナイトニッポン R のディレクターで、その前は僕がオーディションを受けた時、オーディションを、まあ、あの担当してたのが青木さんで、青木さんに僕面接に行ったわけですから、そっからだからもう8年ですかの付き合いで、ね、地上波終わってもう、ね、あのいつか地上波戻りましょうということで一緒にやりましょうって言って、日本放送の、ね、会議室で、ね、立ち上げて、そのままもう200回地上波に戻ることなく、だんだん遠のいていって、地上波から遠のくとともに、距離的にも日本放送の会議室やったのが今大阪の西天満の法律事務所で撮るというどんどん遠のいていってるんですが、その間ずっと青木さんが部署が変わってもこのポッドキャストだけは続けてくださって、どういう手段でアップしてるか分からないですけども日本放送
の、ね、本家の
サーバーに入り込んで不正アクセスしてるかどうか分からないんですけど、なんとか、ね、アクセスしてアップしてくれてるわけで、それでね、その日本放送の方が、まあ、次々と来て、青木さんは今その経理部ですか、部が違うんで、今回ディレクターは香川さんって言って、あのオールナイトニッポン R をやってた時の AD の人なんですよ、はいはい、もう昔から知ってる香川さんがやってくださって、で青木さんは、まあ、あの直接何かその日するってことはないんですが、前の日から打ち合わせも来てくれてて、ほんで皆さんその日本放送に来てね、青木さんになんかあの うちの妻曰く、あ青木よかったなみたいなね、青木の次元爆弾がついに
セットしてたの、
セットかなりもう7年殺しのねこの次元爆弾がっていうような話をあのしてくれてたらしくて、それも嬉しいなというような感じなんですけれども、最初はそうですね、これもう緊張して硬かったと思いますよ、もう滑舌が良くなりすぎるというね、その一番緊張がマックスに達したら多分滑舌が良くなるんですよ、人間ってはっきり喋るんです。
早かったしな、
早く喋ってました。それもね、最初に僕早くなるのは心配してて、あの僕結構早口になる時があるんで、それね妻からも言われてたんで、畠山くんにね、作家の畠山くんもずっと横ついてくれてて、それもねうちの妻曰くブースの外から見てたら、僕はもう前のアナウンサーの増山さんにばっかり見て喋りかけてたんですけど、畠山くんが隣でずっと僕を見て微笑んでたらしくてもうね、彼がすごいあの頑張ってくれたんですけど、で畠山君に始まる前に、もし僕がちょっとはあの喋りのテンポがあの途中で早くなる時あると思うから、だんだん時間経ってきたら調子乗って早くなると思うから、その時言ってなって言って、番組始まって最初まあ5分ぐらい喋って CM 入った時に、隅田さん早いですともう早くなってます、
油乗る前に
油乗ったら早なるから、ちゃんと言ってんの分かりにくいとか、
ちょっとかっ
こいい、油乗る前にはっきりと滑舌良い早口で喋ってしまうと、博士さんも滑舌良すぎるよとブースの外でおっしゃってたというぐらいの異常事態でして、いやなんかね、台本にまあ当然のように、まあ言ったらね、誰か分からんパーソナリティが始めるわけですよ、始めるんだけれども、最初自己紹介よりも前に当然のように、 あたかも FM ラジオのように、はい、とりあえず喋ってくださいというようなこと、うんうん、天気のこととか喋ってくださいって書いてあったんで、はいはい、まあ、自分の中のイメージで、まあ、天気でゴールデンウィークで絶好の行楽日和でっていうとこから、あの松添さんも湯河原行ったんじゃないかと。でもよう考えたらあんまり FM でそんな話しないですよね。湯河原の駅前にね、さつきみどりのファンシーショップがあるとか、そんなこと言うあんまり FM はないと思うんですが、そういう喋ることがなかったんで、まあ、そういうとこから入っていきまして、まあね、いろいろ感想を書いてくださってるんですけど、まあ、他のリスナーのね、ふんどしフリルさん、いつもありがとうございます。こんにちは、配信いつも心待ちにしています。先日の日本放送のラジオ、楽しい時間をありがとうございました。生放送ならではの緊張感も時間の共有感も心地よく、外れなしのベスト版を聞いているような、オチが分かっていても楽しめる古典落語を聞いているような幸せな時間でした。みんな優しいですよね。あのこのポッドキャストのリスナーは本当に優しい。選曲も水道橋博士さんとのトークも良かったです。賞賛のお言葉は各方面から届いていると思うので割愛しますが、2016年3分の2勝手に総決算が実現することを願っています。録音したものを iPod に入れてイヤホンで繰り返し聞いていますが、息継ぎも上手にされていて勝手に安堵しております。個人的に息遣いの下手な人のラジオ番組って興ざめするので、増山さんもラジオにありがちな進行重視の心がこもっていない適当な相槌を打つアナウンサーじゃなくて本当に良かったです。三種のタトゥーも即答でしたね。番組中ツイッターで広報支援されている照江先生にもグッと来てしまいました。照江先生本当にいい人。これからもお二人のイチャイチャした褒め言葉です。おしゃべりを楽しみにしています。人気が出すぎてイベントのチケットが取れなくなるのが心配です。
呼び方うまなっとるがね。
っていうこんなね、メールもいただきまして、いや本当にね、あの増山さんが優しいというか綺麗な声でね、初対面なんで、まあどうなるものかと思ったんですけれども、もう完璧ですね。
まあ大抵話題もな。
まあまあまあ、あの なんていうかね、だから全ての話題がどんな話題でもそのね、あのちょうどいい反応なんですよね。
行き過ぎひんねんな、
行き過ぎず過剰にそのミットの音を立てるわけでもなく、スッとね、次の話もしやすいし、例えばあのショーン K の話でやるときに、私があの鶴瓶さんのディアドクターのね、映画のディアドクターですよね、偽医者のまあ映画なんですけれども、その話も言った時もまああのねご存知だったようで、あみたいな感じでね言ってくださったりとかね、あのなんですバドミントンの話になって、桃田選手の話になった時に、まあバドミントンといえば新沼謙治ですけどもって、そうそうみたいなね、
ちょっと
笑いながら、新沼謙治が伝書バト好きということもね知ってはりましたし、いや引き出しすごいですよ。あの昼間なんでね、僕あの日はもう下ネタをしないでおこうと自分の中でルールを課してたんですけど、おそらくしてなかったんじゃないですか。
まあ汚いのはなかったな、
一回も。おそらく不倫とかっていうような話はしたと思うんですけども、あのそういうなんか具体的な行為がどうしたとかっていう話もなかったと思いますし、そのね声ぴょんのあのね、プリンフリーのプリンの話とかも
してない、してない、分子さんの時もなかった、
分子さんの時もそうなんですよ、そういう全裸のどうのこうのとかにはもうやめとこうと、お昼やからって思ってたんですけれども、おそらく多分声ぴょんの話しても、増山さんは乗ってきたというか、いい塩梅で
品を保ちなが
ら、品を保ちながら、あや、あのプリンフリンたまたま舐めてと、
いわゆる言うてもうとるわ、
小枝ブランドに傷がつく。
知りすぎや。
知りすぎた。いやでも本当にね、あの素晴らしい。いやよかった。
クイズの時のあいのでもよかったな。
あのあクイズですか。
法律クイズの時。
ちょっと考えながらっていうような。いやほんまにね、あの3時間終わってね、僕増山さんと生徒会一緒にしたいと。
いやだからならね。
生徒会をね。あのいやそういう私やったことないです。正直。あの小中高とかね生徒会とかしたことない 人間ですよ。ですけれども増山さんとなら、しかもあの私男子校でしたから、あの女子いなかったんですけども、うん、増山さんとやりたいですよね。
支えてくれ
支えてくれて、まあ、照江先生もちょっとその執行部に入っていただいて、まあ、私が生徒会長でね、あのお二人でちょっと支えていただいて、あのそういうことを無双してしまうほどね、私がちょっとね、うん、あのその歌の紹介とかをちょっとわ、うん、ぼーっとしてたりとかしたら、うん、さっと、うん、あの歌ですねみたいな感じでさっとこの Q シートをパッと出してくださったりとかして、あの日会ったとこですよ、うん、あの1時間半前ぐらいとかで初めまして言うて挨拶をして、どうなることやらと思ったら、うん、まあもう全てを委ねられると言いますか、
エース級の人の経験豊富、
いやそれはすごいですよ、あの私よりもあの年上で、はいはい、でもまた見た目も若くて、
も声も若
くて、いや生徒会ほんまに
ないって、
多分生徒会したいんですけど、それもいいですよと
どこまで受け入れ
どこまで受け入れてくださるか分かんないんですけども、いやなかなかないですよ、一緒に生徒会をしたいって思える女性っていうのは、
プロポーズみたいな
僕と一緒に生徒会してくださいませんか、そういうのが邪魔くさくて嫌やって避けてというか、そういう声もかからんかった人間ですよ、そういう人間が生徒会をしたいと、
極端やな、
40になって生徒会したいと思うとは思わなかったんですけど、素晴らしかったですね、ほんまに。またちょっともう一つ紹介しましょうか、うん、ラジオネームシンクにおティンクルさんです、ありがとうございます、はい、いつも楽しい放送ありがとうございます。5月3日しゃべる弁護士墨田隆平の2016年か3分の1勝手に総決算聞かせていただきました。ほとんど聞いたことがある話のはずなのに超笑えました。選曲も素晴らしく、老若男女が楽しめる幅広い選曲であると同時に、曲名真っ赤な嘘やアーティスト名3代目 J.Soul Brothers で笑わせてくれたり、清原選手の話などしみじみさせてくれたりと、3時間という限られた時間の中で盛りだくさんの素晴らしい構成になっているなと感心してしまいました。次回に続くことを心より願っております。お体に気をつけてポッドキャストも続けてくださいね。今後のご活躍を期待しておりますと。いやー嬉しいですね、もうありがたいですね。そのね、構成っていうような形でもね、あのこうやって、うん、よかったって言ってくださったらありがたいんですけど、うん、本当にね、さっき言った畠山君に、うん、はいはいはい、まあ、任せて構成は、うん、その中で結構、まあ、その当日までね、メールのやり取りとかしながら、うん、ここはこうした方がええんちゃうかとか、うん、僕も意見言わせてもらったりとか、うん、曲はここはこの曲の方がええんちゃうかなとか言いながらやってたんですけど、はい、まあ、その、まあ、畠山君がまず僕に提案して、それに対して僕がまた返して、うん、2人でそれをまあ揉んでみたいなことをやってたんですが、うん、何回か、うん、その中で、あそうですね、あそっちの方がいいですねっていう部分と、畠山君が、いや絶対引かない部分があって、で引かない部分はもう畠山君の言う通りにしようと思ったら、それが全てうまくいったんですよね。畠山君の判断に従ってよかったなっていう、いやだから畠山君自身も、彼は僕が2009年にオールナイトニッポン R をしている時に、当時はね、感激を縫うというラジオネームでメールをくれてて、でそっからね、名前変わったんか、ゴミを拾うようになって、ナイナイさんのオーナーとかいろいろ出してたりとかして、それでまあ僕の番組が1年で終わって、その後ね、地上波を目指してポッドキャストをやりましょうということになって、まあ青木さんとやり始めて、しばらく経った時に、あれ何だったかな、ツイッターだったかな、メールで、あそうかメールかな、なんかそういうことでくれて、でなんかやり取りしてるうちに、そのああの時の感激を縫うかっていう話になって、実は今作家になって日本放送の仕事してますっていうことで、当時は日本放送でまだ撮ってた時ですかね、それで日本放送で撮るから、何日に撮るから、ちょっと一回手伝いに来てみたいなことから始まって、そっからもういつも手弁当でね、イベントの時も手伝ってくれたり、普段もこんなニュースありますよとかいろいろ送ってくれたりとかってしてる中で、で彼も今日本放送番組いろいろね、作家で入ってて、もう素晴らしかったですね、本当に判断能力が的確というか、ラジオを知ってるなっていう。僕もね、ちっこい頃からラジオ、ね、好きで聞いてましたけど、正直今最近はラジオがあんま聞けてないような状況で、 ラジオからちょっと遠ざかっちゃってるような状況だったんですけど、やっぱり現役でラジオをしている彼のその判断能力というか、もちろん当然そのディレクターの香川さんもそうなんですけど、生放送の中での的確な、ここはカットしましょう、ここは伸ばして、ここの何でしょうね、コーナーをまた飛ばしてとかっていう判断を全て随時してたんですよ。
あの基本的に全部話題コンパクトやって、
あ、はいはいはい、
あんな風にまとめれんねんね。
あ、僕そこは僕、そこは僕よ、そこは僕の力よ、畠山君じゃなくて。
俺がちょっとワンコーナーにうまく
話題を、 あそこはあの大体5分から7分でとかって言われたんで、5分から7分で収めようと。でもその大枠をここは何分でとかっていうのはそうですし、でその中でもうちょっとここここできんかなとか言ったら、はいはいはい、畠山君が外行って香川さんといろいろやり取りしてくれたりとか、っていうのがやってて、そのもうすごかったですね。
じゃあここはもっとこっちで行きましょうと
か、こっちで行きましょうみたいなのがあったりとかして、その判断が全て的確で、もう安心できたというか、やっぱりあのちゃんとプロの判断に乗っかってよかったなっていうのがありまして、
外れなしだったね。
いや本当にね、その香川さんもね、あの R の時は AD でやってはったんですけれども、もうねその外で、それこそうちの妻が聞いてたら、もう本当になんかいろいろね、その日本放送でこのニュースを流さなあかんとか、交通情報がとかって、そういうのもやり取りしないとダメですよね。このブースの我々とのやり取りだけじゃなくて、その日本放送の内部でのまたやり取りとか、あるいはなんか日本放送のイベントがなんか中止でなくなったことがあったりとかして、そのニュースをどのタイミングで流すかとかということをずっとなんかやり取りしながら、あの放送中もされてたらしくて、
司令塔やな、
司令塔として。しかもその香川さんは本来はビバリーヒルズの、あその前の時間帯11時半から1時の時間帯のディレクターされてるんですかね。それがその日に限って私があの特番させてもらえるということで、あの隅田さん顔なじみのメンバーでやりましょうっていうことになって、いやもうそれがね、でそれでわざわざその日は別の人がディレクターをビバリーの方は入って、で香川さんがやってくれてというような状況があって、でミキサーは若葉さんって言って、その人もあのずっと一緒にやってた方で、結婚式も来てくれてた人で、で青木さんが後ろで見守っているというようなね。いやもうほんまにね、今回のこの番組に関して言うとね、あのね僕もちょっと前にその海町ダイアリーっていう映画を見まして、あの4姉妹ですよ、鎌倉に住む4姉妹で生活してるんですよ。最初は3姉妹なんですよ、綾瀬はるかさんが長女看護師で、次女が長澤まさみさんで、まあ、ちょっと自由奔放恋に生きる、でも信用金庫、まあ、固いとこには勤めてるという長澤まさみさんで、三女が加穂さん、加穂さんも、まあ、この人もなんか自由な感じというか、スポーツ店で、なんかやってちょっとアフロヘアとかなんかいるじゃない、そういう女性いるじゃないです か、 なんか自然体なカフェとかで勤めてそうな加穂さんで、まあ、そこの3姉妹ですよ、美人3姉妹が、お父さんが、まあ、家出て行っちゃってるんですけども、まああの出て行って別の女性と暮らしてて、でそのお父さんが、まあ、離れたところで亡くなられて、そのお葬式行ったところで、まあ、あのまあ言うたらお母さんの違う妹ですよね、広瀬すずちゃん、とは会って、で引き取って4人で暮らして心通わせるという映画を最近見たんですけど、あの評判よくてね、去年いろいろ映画の賞とか取ってたんですけど、まあ私もまああの楽しませてはもらったんですけれども、ちょっとなんか物語に入っていけなかったのが、もう出てくる人出てくる人がもういい人なんですよ、いい人。その綾瀬はるかさんは、まあ、あの妻のいる男性と付き合ってるんですよ、あかん、でもあかん、そんなあかん感じでもないです、それも堤真一さん、またいい医者でね、その同じ病院に勤めるお医者さんなんですけど、そんなあかん感じじゃないんですよ。そういう場合ってあかん人じゃないですか、大概もうどうしようもない感じでもないんですよ、いい感じなんですよ、そんなんでもいい感じなんですよ。でみんなあの周りの人が優しくて、広瀬すずちゃんをもう包み込むようななんですよ。いい話なんですけど、現実の世の中ってあのそうじゃなかったりするじゃないですか、現実の世の中はね。っていう中でちょっとみんないい人なんわなと。だって今言うたみたいな綾瀬はるか、 長澤まさみ、加穂、広瀬すずが閑静なその海の近くの鎌倉の古い一軒家で生活してるんですよ、ね、静かなとこで。もう普通だったら現実にそんな4人姉妹いたらもう不審者がほんまにもう列をなして、垣根から顔グワー出して、俺は長女がええわとかね、
目あったわ、
俺は目あったーって俺はやっぱり40やーみたいなね、そんななるでしょ、正直の話。
現実やったら、
現実やったらね、現実やったらなんかネットで美人姉妹がいるぞーみたいになってなるでしょ。
まあまあまあ、
でもみんななんか静かに暮らしてて、その信用金庫に勤めるね、あの長澤まさみさんとかも、でまたしあの信用金庫を過度によく描いてるというかね、
そこまで
噛みつく、加瀬亮さんが上司なんですよ。はいはい、で加瀬亮さんもその何でしょうね、あの融資するときにすごいその、顧客のいろんなことをいたわってあげはるんですよ。だからそういうことが都銀ではできなかったから僕はあの地方の信金に来たんだみたいなこと言うんですけど、そこにそんな差あるかみたいなね。
アウトレージも出た
んだね。なんかあの都銀は都銀がなんか悪で、ね、その地方の信用金庫はみんなに優しいそうかみたいなはあるんですけど、まあ出てくる人はとりあえず
いい人
なんですよ。もしあこに昔加瀬亮が勤めてた都銀の上司が出てきたら多分俺は長女がええわ、
それやったよ。
いやまあ、まあいい人やったんですよ、ね、こんなんあるかよとか、僕そういうね、そういう見方しちゃう人間なんですよ、どうしてもね、ひねくれたというか、やっぱ司法試験も8回落ちてね、地上波から外れて7年もほったらかされて、そういう人格になっちゃうんですけど、でもね、ほんまに今回のこの特番に関して言うと、もうね、海町ダイアリー以上にいい人ばっかりが、揃っていただいたというか、もう本当に登場人物全員がもう畠山くんもそうやし、もうほんまにもう前の日にね打ち合わせしようって言って、僕打ち合わせとかあんまり好きじゃないんです本来は。もうそういうのがね、あの決められるのが嫌でね、なんか自由業に就いた人間からしたら、まあ打ち合わせっていうのはあれなんですけど、そのなんでしょうね、もう台本とかでもう分厚いね、オールナイトニッポンの R 夜中でやった時なんてもう台本なんかなかったような感じで、あのやったんですけど、もう25ページにわたる台本をちゃんと作ってくれて、仕事忙しいのに、まあ中にはなんかのコピペやろな、あの日にちが2月21日になってたりとかしましたよ、その本番の時も。
悪いやつおった海町ダイアリー
に。そんなためにやってるんじゃないですよ彼は。それはまあそれはしょうがないじゃないですか、台本提携のパターンがあるからいいんですけど、もうそういうスタッフも素晴らしいしねっていう中で、あの本当にもう感謝しかない、
いい空間だ
ろうな、いい空間というか、そっからまたね番組終わった後にツイッターをね見ていったら、あツイッターなんか書いてくれてるかなと思って見ようとしたら、ダイレクトメッセージが来てて、ちょうど番組が始まってすぐぐらいの時間帯にあるリスナーの人がまあ DM でね、まあフォローし合ってるんで、硬いっつってちょっと硬いっつって送ってきてていやいやそれ見ようがないからね、僕そんな余裕ないですからね、本当にブースの外いろんな人が出入りしてるのも分からんようなね状態やのに硬いと。
携帯見とったらすごい、
携帯見ながらねそんなちょっと早くなったら途中で乗ってきて早くなったら言うてなって言った5分後に早いですって言われるような男が見る余裕あれへんちゅうねんっていうね。ほんまにでもね、そういうあれも見てもね、もう今日ねメールくださったリスナーの方もそうですし、皆さんなんか応援してくれてたみたいでね、まあ言うたらおなじみのネタを展開した部分が多かったと思うんですが、それすらもこういうふうにねなんか喜んでくれたりとかして、ね、あの照江先生もね大阪でまあ3人子供がいるわけですよね、西川清状態じゃないですか、子供が3年おりまんねんっていう状態でやりながら、その5月3日にねまあお子さんをほったらかしてツイッターにへばりついてね、
言い方あるやろ
ネグレクトして
へばりついて、まあ、ちょこちょこ
ネグレクトした上でへばりついてツイッターとラジコにねっていうのは、
いやいやいや 面白かったよ。
いやありがたいなと思って、
はいはい、技決めたみたいなね、こうなんか見てた、そういう動き。
まあでもね、あの喋りながらも、うん、あここフリーもちょっとちゃんと振っとかなとかっていう部分はね、うん、後から考えたら多々あるんですけど、うん、まあそれもなしゃあないかなと思う部分もあったりとか、あんまりカチッカチッって本当に、はいはい、暗記するほどに圧勝するほどにネタを作っていったら漫才とか多分そういうもんやと思うんですけど、邪魔というかね、その舞台に上がって2人で完結する、うん、まあ笑い声、観客の笑い声があるから、それで多少変わってくるとしてもできるとは思うんですけど、ああいうね、あの人とアシスタントの方いらっしゃってっていう中で、どうしても必然的にその反応によって話題も変わっていくでしょうからってなったら、あんまカチッと決めんとこうと思って、もう本当に自分の中に、頭の中にもう箇条書きのテーマだけ入れていう感じで喋ってたんですけど、ただあのね、文枝さんの、うん、ブロックのところはちゃんとそのメルマ旬報で連載した桂文枝不倫騒動完全ガイドブックの、あの自分のね、そんな本ないですよ。今からアマゾンで取り寄せようとか思った人ないですよ、そんなん。どこにもそんな本ね、私がメルマ旬報で、水道橋博士のメルマ旬報で連載しているメルマ旬報、旬報精神の旬報の方に従うの方なんですけれども、その中でそういうのを何回かにわたってやってて、改訂版とかも随時出してるんですよ。それをはちゃんとプリントアウトしてね、その付箋貼って、あのすぐにあの項目ごとに見れるようにね、何してんねやと思いつつね、でもあの増山さん思ってはったですね、この弁護士は何やと、何付箋貼ってんねやと、三四となんかアルファベットで書いてると付箋であったりとか、タトゥーとか、湯豆腐食べ比べ大会とか、
なんでそこや、
人間国宝とか、千利休とか、何をしてんねやと思ってはるかもしれないですけど、まあ、そのぐらいはね、用意はしていったりはしたんですけれども。いやまあでもツイッターとか見ていったらね、ちょっと感激したと言いますか、まあありがたいですよね。ほんでいろいろもうあのありがたいツイートを、まあリツイートどんどんしていきまして、その打ち上げをした後にね、その後にしていってたんですけれども、それはまあ何でしてたかって、まあ感謝の気持ちとともにですね、この番組がまあ決まって、でそうか、情報解禁ってあんまり言いたくないんですけど、あのあえてまあ文脈上言わざるを得ない情報解禁になった時に、まあこの 192.5 回目ですか、告知もして、するとまあやっぱりリスナーの皆さんがね、喜んでくださって楽しみにしてますみたいなことをみんな言ってくれて、すいません、ちょっとお茶飲んでしまいました。今あのさっき褒めてくれたのに、息継ぎがね上手やって言ってくれたのに、今ちょっと息継ぎがちょっと喉乾いて、もうちょっと喋るのがしんどくなって、そのね、いっぱいあの応援してくださってるのを、まあツイートでリツイートしてたら、あのうちのね実家の母がそれを見て、うちの妻に電話かけてきて、あのお母さん嬉しいねやと、あのちょっともう今もう涙声やったらしいんですよ。あのお母さんほんまは気強いから泣いたりせえへんのやで、泣いたりせえへんのやけど泣けてくるんや、竜兵がこんな応援してもらって司法試験合格以来や言うて、あのうちの妻に電話かかってきたということがございまして、はいはい、まあ、それもあったんで、もう一回泣かしたろうかと、あの親孝行のちょっと早めのね、母の日というか、あのあえて
泣かしてきたから
ね、まあ泣かしてきたわけですよ。ほんまにそれこそね、私その司法試験 9回、だから8回落ちた時ですよ。いつもね、あのそれ報告しても、親まあ次頑張ったらええやんって言ってたんですけど、たまにその電車の中で親戚のね、おばちゃん、小倉のおばちゃんとかおったりしたらね、言うてくるわけですよ。あのね、りゅうちゃんあれやで、あのかっちゃん、うちのおかんかつこって言うんですけど、かっちゃんまた泣いてはったえみたいな、えまた竜兵落ちたよで泣いてはったえみたいなね、言われたりとかね、っていうことが、だから泣いてたんでしょう毎年ねっていうのもあったりとか、それこそ最初はその何ですか、あのね、急に高校卒業して、まあ高校の時からねテレビ出て漫才すると言い出したと思ったら、司法試験受けるとかね、まあ、そんなことを言い出したら心配ばっかりかけてたわけですよ。っていう中でね、まあそういうふうに泣いてくれてて、ほんで僕がね、そのまあすごい嬉しくて、博士さんがゲストに来てくださるのは嬉しくて、その二十何年前ですかね、高校生の時に ラジオばっかり聞いてましたんで、その博士さんが、当時はだから ABC の ABC 朝日放送で火曜日の深夜にラジオパラダイスっていうのをやってらっしゃいまして、その中で、浅草キッドさん、シンデレラエキスプレスさん、そして竹内義勝先生が土手山のように高尾、土手山のように高尾という名義で作家で入ってはった番組があって、それも好きで聞いてて、で、その番組本みたいな感じで芸能界地獄の問題集というのが出て、でそのサインをしてもらいにね、 ABC ラジオ祭りでサイン会があったんですよ。それ一旦多分高1だと思うんですよ。だから1992年、だからもう24年前ですかね。でそれをアップしつつ、その高校生の時に ABC ラジオ祭りでサインをしていただいた水道橋博士さんがゲストですっていうのをね、写真もつけてツイッターにアップしたら、それをまたおかんが見たらしくて、そんなお母さん知らんへんかったわと、あの子が ABC ラジオ祭りに行ってたなんてと、その時から好きやった水道橋博士さんが来て、あんな人がその竜兵のラジオに来てくれるなんて、もう知らんかったお母さんつって言わないじゃないですか、高校生の時にね、今日 ABC ラジオ祭り行ってくるわって言ってね、そあんまりラジオ聞く子ってそういう子じゃないじゃないですか、黙って聞いてるじゃないですか、黙って聞いてたんで、黙って言ってたんですよ、休みの日とかにね、中之島公園でやったと思うんですよ、この辺ですよね、中之島公園なんからとか行ってて、なんかそういうこともありので、本当になんか登場人物が皆さん、そうです、その博士さんもね、まあそれこそゲストでお越しいただけないですかっていう、多分番組決まったんがほんまに直前やったんで、もう3週間ぐらい前に急にその青木さんから連絡があって、ちょっと編成の方からゴールデンウィーク住田さん空いてへんかというのを急に言われて、で幸いにも空いてまして、最初言われた時は本当にそういうゴールデンウィークに憲法記念日にやる番組の中でなんかちょっとワンコーナーというかゲストで出てみたいな感じかなと思ったら、まさかのメインでというような話があって、うわ大変やなと思いつつも、それはね、こんなことないことですから、まあ喜んでいうことで、やっていく中 でゲストは誰がいいですかっていう話になって、博士さん、まあ、難しいと思うけど、お願いしてもらえないですかねって日本放送にホチッとに言ったら、もうすでに日本放送にとか言ってくれてたんですよ、もう隅田さんがゲストに来てほしいのは博士さんやろということで、いや博士さんはもう言ってますからっていう話で、そしたらお越しいただけることになって、それでね、聞いてくださった方はね、楽しんでいただいたと思うんですが、僕は桂文枝のさっき言ってた完全不倫騒動完全ガイドブックからね、いくつかネタを取り出して話したんですけれども、博士さんは笑点ネタで、笑点の昔漫才で浅草キッドでやってた漫才プラス、その、あの人が歌丸さんが引退するということで、次期司会者は誰かという、もうね、漫才のネタのような、もうすごいネタを用意してくださってて、もうそれがすごい嬉しくてね、あこまでの何でしょうね、それこそ昔色もんっていう番組があったじゃないですか、鶴瓶さんと、でそれこそ浅草キッドさんが昔出てはって、まあ見てて、だから今田さんと東野さんがとやってた頃の色もんですかね、その時とかでももうすごいネタを持って来られるんですよ、浅草キッドさん、そういう時に、でこうそういうことをしている人がこのラジオ番組、僕のラジオ番組なのに、そういうああいう素晴らしいネタを用意してくれてることが嬉しくて、
温めてな、
そうなんですよ、しかも新しいネタを、その言ったらその笑点っていう漫才の笑点2016年バージョンじゃないですか、もうそこで一緒にこうギャグを言い合ってるっていうのが、20年前ね、おかんも知らず布団の中でラジオ聞いてね、その土手山のように高尾先生とそれこそ博士さんとかがね、女性器とか、第一チンコ汁をなんて呼ぼうかっていうね、新しい呼び名を考えようみたいなことをいろいろ話されててね、結果的にまあ女性器はコメットさんって大場久美子さんだったじゃないですか、あれにもじってオメットさんと呼ぼうと、で第一チンコ汁カウパー四川液に関しては亀清水と呼ぼうと、亀から湧き出るこの清水ということで亀清水と呼ぼうみたいなことをね、布団に入りながらね、そんな聞いてたら言わないじゃないですか、ABC ラジオ祭り行ってくるわとか
ろくでもない
亀清水の話しに行ってくる聞きに行ってくるとは言えないじゃないですか。こうやって聞いてて笑ってた自分が一緒になって、その次の笑点の司会者は誰かとかね、ショーン系だったらダークスーツダーク色の、ね、着物に身を包んでとかなんかそういう情緒発信と言っていただいてありがたいんですけれども、できてることがねすごい嬉しくて、
布団の中の少年がラジオブースに入って、
布団の中に入ってた人間がですよそっち側に行けたわけですよ、聞いてた。しかも博士さんは出番が、まあ番組自体が1時から4時で、博士さんの出番が2時から3時だったのに12時20分に来てくれたんですよ
1時から出れるやん、
1時間もう出れたんですよそのそれはもう本当にもう保護者のような、はいはい、本当にあの博士さんも、ね、お子さんいらっしゃいますけれども、本当に参観日のようにあの事前にお越しいただいて、まあその博士さんのコーナーのネタの、まあ、どういう話しましょうかみたいなこともあったんですけれども、でその中でその笑点の、まあ、ネタで、博士さんがその漫才としてやってはった時に、タイム誌の表紙に、まあ、日本人もたまになんか、なる時あるんですけど、それこそたけしさんとかなったりあるんですけれども、その焦点はなったことないんですけど、それこそほんまにもうわざわざ小道具でタイム誌の表紙の焦点 の、 あの昔の円楽さんとかのコンペイさんとかに変えてまで作って、で焦点にあのタイム焦点タイムに紹介された焦点ということで、勝手にもうその何でしょう、
嘘の、
あのタイムがしいやいや書きそうな文章で焦点を曲解した焦点を、あの焦点とね、天に昇っていく焦点、はい、Go to heaven と、はい、あの勘違いしたみたいなね、極東のあのじいさんが広げる、なんか繰り広げるその塩かけたパジャマパーティーであるみたいなね、そういうすごいあの本当に漫才でやってらっしゃったネタの部分を打ち出して持ってきてくれはったんですよ。で、まあ、あのこういうのしようと思ってるよという話の中で、まああのやっぱりラジオなんで、その漫才の舞台上で言える言葉とラジオで言えない言葉があるじゃないですか、はいはいはい、っていう話になった時に、本当にあのもうね、その番組中にわざわざ今度はそれを読みやすいように簡略化してくれて、うん、博士さんが、はいはい、その自分あの出られる2時までの間にまた短くまとめていただいて、それをまたプリントアウトしていただいて、それをまあ僕が読むみたいな形になったりとかして、そこまであの協力してくださるというか盛り上げてくださって、いやほんまにあの博士さんについてきてよかったなというか
ちゃんと慣れ染めからな、
いや
あげていただいて、
そうなんですよ、そう出てきた時に そうそれこそ本当にそういう何ですか、あのお笑いラジオの時間で前回紹介させてもらいましたけども、マッスル酒井さんがね、あの僕のことを書いてくださって、文化人枠最強の話でと書いてくださったの、それもわざわざコピーを取って写しを持ってきてくれて、その増山さんにまで渡していただいたりとか、その話とか、そのね、僕が博士さんに会ったらいつも緊張するっていうような、あの堂山のね、カフェで2人ともボーダーのね、ボーダーの T シャツで向かい合って、僕がじとっとした目で博士さんを見てる、そのフランスのカフェにいるゲイカップルみたいになってた瞬間の話とかからね、まあしてくださったりとかして、いやなんか全てがそのつながったというかね、その子供の頃の好きやったこととかが突き詰めていったら、こんな日が訪れるんやと、
ツタヤに親父来たことまで喋ってくれた、
ツタヤに親父が来た、そうですよ、そのおとんもね、あれおとんもだから、あのさっきのねツイートのあれで母親に対する親孝行にもなりましたけど、おとんもあれでもうね、ほんまにラジコプレミアムでね、はい、登録してて、今回は多分聞けてると思いますよ、はいはいはい、一回僕が TBS の玉結び出る時に、はいはい、ラジコプレミアムに親父が登録したんですよ、はいはい、登録したのにサーバーがダウンするとその日に限ってっていうのがあって、で明らかに僕がその玉結び出るタイミングで、うんね、たあのラジコプレミアム登録したのに、うん、親父はなんで登録したんって言ったら、いやあの北海道の積雪量が知りたいんやと不合理な、北海道行きよったことないし北海道の積雪量が北海道の積雪量をね、
ラジコ
あのラジコで聞かんでも
ネットで見
たネットで見たら分かるし不合理な弁解をしよったんですよ、
面白いな
その発想がすごい、
ね、僕はおもろいな常に
座布団もらえそうなんですほんまに商店やったらねすごいなっていう。で今回は多分サーバーダウンしてなかったと思うんで、聞いてくれてるとは思うんですけども、はいはい、まあほんまにラジオ好きでよかったなと、
よかったな、
ラジオ好きやったからこういうふうにね、39になって普通の弁護士では味わえへん喜びをね、
うん、
味わえることもあってね、感激するといいますか、うん、あったんですけれどもね、結局やっぱ話ね長くなりますよね、うん、はい、前回もちょっと告知、緊急告知で10分ぐらいにって言ってて、うん、今回もちょっと感謝の気持ちを込めてちょっと10分ぐらいでって言ってたんですが、うん、もう40何分喋ってるんですけども、いや本当にね、もうみんながそれこそそのね、お友達の作家の宇野 T さんとかまでね、久しぶりにハガキ職人になってくれて、今もプロですよ、構成作家、放送作家で食ってるね、もうルネラジのね、宇野 T といえば、それこそお笑いラジオの時間で男爵とね対談してたじゃないですか。彼がわざわざ放送作家にハガキ職人としてなんか取り上げやすい隣の迷惑さんを変えてくれてね、あのちょうどいい塩梅の、明らかに採用されるに違いないの、やっぱりプロですよね。別に僕何も言ってなかったんで、はいはい、宇野 T がどうとかって言ってなくて、はいはい、そのメールを選別してる人は別に他の作家の人がついてくれてたんで、っていうのもね
あれもよかったな、あのコーナーもなんかほっこりする、
あ、とあの隣の迷惑さんとかねお昼らしくてね、ちょっとなんかどうでもいい話を僕挟んだりとかしつつお昼っぽくって、いやよかったですね、もうありがたいことばっかりで、海町ダイアリーみたいな話ありますいい人しかいない空間ってありますね本当に、うん、まあ、そこの、ね、空間を外出たらどうなるかはね、まあ、分かんないんですけど、そういう空間っていうのはできるもんなんだなと、もう感謝しかないんですけれども、それでそうですよ、その青木さんもね、言うたらずっとそのポッドキャストを携わってくれて、
君何百時間使った
よ僕にね、青木さんはご家族もいるのに、ずっとそのそうですよ、それこそオールナイト日本パーソナリティオーディションが2008年にあって、あれからの付き合いですよ、あってからずっとね、その後地上波で一緒にやって、で終わってこのポッドキャストを初めてずっと来て、ね、部署が変わってもずっと何らかの形でアクセスし続けて、その日本放送サーバーにアクセスし続けてくれてるわけ、アクセスし続けてくれるわけですよ。だからし続けてくれたおかげで、みんななんか認識はしてたみたいで、日本放送の方もなんか喋ってたね、その後も未だにずっとやってるなみたいな認識はあったみたいで、今回の番組つながって、もうそのね、青木さんが、まあ、ディレクターは今回できないということで部署が違うん でも僕どうしても来てほしかったんで、もしかして旅行とかやったら、まあ、それはそれでしょうがないじゃないですか、まあまあまあ、もうゴールデンウィークの3週間前に番組が決まって、海外旅行とかって決まってたらもうどうしようもないんで、でもまあ幸いにもその前の日から来てくれてて、その打ち合わせからね、でその日もずっともう青木さんの顔を見たらもう安心するというかね、もうなんかね、うちの兄貴と似てるんですよ、性格は。性格も似てるんですよ、そのなんかうちの兄貴もあんまりそんな喋んないっていうか、そんなあんまりそのね、ガッとした感じじゃなくて、いつもなんか優しく見守ってくれてるみたいなね、そのね、青春でんでけでけでけという、
はいはい、
あの映画で尾身俊則がその主人公の兄貴役で、そのね、あれは昭和何十年代、40年代とか30年代の設定ですかね、尾道か、大林監督なん で、まあ、田舎の少年たちがそのやってるわけですよ、バンドをやっててわーとかやってて、で文化祭とかでやるときにいろいろお兄さんが訪ねてきて後ろで見てるんですよ、尾身俊則が黙ってね、その感じなんですよ、青木さんはいつもその青春でんでけでけでけ の僕の大好きな尾身俊則のその感じで見てくれてたらなんとか喋れると思ってたんで、ちょっと大丈夫ですかって、もちろん来ますよっていう話で青木さんがそういう風にいて、 で妻から聞いたらそこに青木さんのところにいろんな日本放送の人が来てそういうね時限爆弾がついに爆発したなというふうなことを青木さんに言ってくださってたというような話も後から聞いたりとかして、いやなかなかねそのまあ感極まる部分があると言いますか。でね曲に関してもさっきね曲のことを選曲も良かったとかって言ってくれてる人もいるんですけど、まあ、1曲目ねオープニングは、うん、あのリアルワイルドチャイルドって言って、うんうん、これはまあイギーポップですよ、うんうんうん、これなんでかけたかというとそれこ そ, そのサイキック青年なんですよね、はい、私がラジオ好きになるきっかけになって、うんうん、それこそ浅草キッドさんも知ることになったのはその誠さん北野誠さんと竹内義和さんがやってらっしゃったサイキック青年団で、そのオープニングがこのリアルワイルドチャイルドで、はい、まあ、これちょっとかけたいなっていうのはあったんですけど、うん、まあでもなんかそのあまりにも自分のに寄ってる部分がね、はい、そのいくらねこういうね私の番組させてもらってるとはいえ、なんかあまりにもそのなんていうんですか、自分でその自分の過去に酔いすぎてる部分があって、あどうかなとか思って、最初リアルワイルドチャイルドで最初曲ね前の日に決めとこうかって言ってて、あじゃあ最初やっぱりかけたいかなって言ったんですけど、うんはい、その晩になってやっぱりちょっとそれはあまりにもなんか、うん、その私物化してるかなみたいな部分もあって、うん、ああそれやったらドライブゴールデンウィークでしてる人も多いやろうから、最近僕毎日聞いてるね、うん、自動車紹介楽しいじゃないですか小林明のあのね、楽しい、あれ、あの、元阪神の岡田監督が歌ったもう世界一楽しい歌に変わるんですけど、カラオケでね、あの人が歌うと、あれから毎日聴いてるんですけど、ああいう感じでね、いいんちゃうかなとかって、あのまたそれこそ畠山君に LINE したら、いや、もうこの方がかっこいいですと、リアルワイドチャイルド行きましょうって話になって、だからもうそれもほんまにね、まあ、僕のラジオに対する感謝というか、あのそれがあって、本当に。なんか人生が変わったっていう部分が、ラジオが好きやからあのいつかラジオで喋れるような人になったりとか、あるいは作家になったりとかできたらいいなとか思ってたら、まあそういうねあのオーディションとか受けるようになって、漫才巨人賞の弟子になったりとかしてとかいうことがあって、でそういうこともあったから、まあ結果的にこの司法試験も目指すようになってっていうようなことがあって、だから全部はそこにもし出会ってなかったら全部結局話が変わっていってるというか、その時点でそのラジオに出会ってなかったら、で結局弁護士になってそれこそね、あの辻村先生、あの本名で言っちゃいましたけども、香川照江先生ともね同じ会派にっていうのも、それも言ったらもともとね僕がオール巨人の弟子で、それであの巨人師匠と、まあ、仲良くされてた辻村先生の元ボス弁がいて、そこの会派に入るっていうことになって、うん、で辻村先生ともこういうふうに出会って仲良くしていただいて、で辻村先生がいらっしゃ、香川先生がね、照江先生がいらっしゃ先生がいらっしゃらなかったら、もしかしたらこの、あの東京に、ね、月1回行って2回分取ってっていうのが、それがなかなか僕その今あの近い出来事を喋りたいんで、こう2回貯めて取るのが嫌やったんですよ、はいはいはい、でそういうことが続いてて、で中でこういう形で継続的にできてなかったかもしれんし、こうね、あのこういうふうにご協力いただいたおかげで、こうずっとやることによって、まあ、今回声もかけてもらったりとかっていうことで、もうなんか全ての出来事が遡ったら、多分そのサイキック聞き始めた頃からの、まあ、こじつけかもしれないですけどもね、螺旋のようにこうつながっていって、しかも今は博士さんのメールマガジンで連載もしていてみたいなことを思い、感激しながら、で最後は、ね、悪友先生の話をしながら、はいはい、まあ、時代遅れをかけさせてもらって、はいはい、
よかったね、
時代遅れいいでしょ、
聞いてこう、ああやっぱりなと思った、
ね、この年になるとね、うん、もう40になってくると、う
ん、ちょっと臭いなと思ってんけどね、やっぱいいね
いやそうですよ、やっぱりね、もう30、うん、だから若い時ってね、うん、そんなにちょっと、はい、なんか、うん、おっさんが、ね、自分に寄ってる歌のようなね、
そうなんですよ、
スナックとか行ってもねでも巨人師匠が歌う時代遅れがいつもすごいかっこよくて、はいはい、時代遅れが似合う男にはなりたいなみたいなのがあって、あ で、まあでも自分は全然そうじゃないんですよ正直ね、うん、そのこの歌詞で言うと、はい、ね、妻には涙を見せないで、うん、子供に愚痴を聞かせずにでねまあ僕はまあ涙は見せないですけど、うん、まあ子供もいないんですけど、うん、妻に愚痴ばっかり聞かせてるわけですよほんまに
常にフォローしてるな奥さん。
そうなんですよ。だからその中で、まあ、この曲でもこうなりたいなと思ってる曲だったりするわけで、これが流れた時に、うん、そのブースの外にいる、まあ、そのおみとしのいのようなね、はいはい、青春でんでけでけでけのおみとしのいのような青木さんとうちの嫁さんを見た時に、はいはい、ちょっと感極まって、はいはい、あの妻の顔見た時にちょっと泣きそうになって、はいはいはい、そこはちょっとやばかったですね。なんかそこまででも、なんかもうありがたいなと、もういろんなことがね、その時もう全ての本当に、あ、海町ダイアリーみたいなことってあるんや変な覗いて、壁から覗いてね、事情がええわ
おらんかったな、
おらんと空間もあるんや、ええやったわと思ってね、青春でけでけもええやわって優しいお兄ちゃんがいるんでね、
あの道はいいからね、
そういうのもあってっていう中でね、まあで最後その地上波でやってた時の、うん、まあ、ハイローズの日曜日の下がもう流れていた時も、はいはいはい、まあなんか何とも言えん心境にはなりましたよね、うん、普段の生活で得難いような、うん、なかなか表現できないような、うん、ありがたい気持ちになりまして、それでその中でね、うん、いろいろ選曲したんですけれども、うん、まあ、1曲目が、まあ、レベッカの話がフレンズの話が出たんでそのままやって、うん、ほんで、あ、1曲目がだからリアルワイルドチャイルドサイキックのオープニング曲やって、2曲目が、まあ、レベッカのフレンズって話が出たんでそのままやって、で3曲目がショーン・ケーンさんの話をして、はいはい、まあ、ショーン・ケーンの擁護を弁護をしたつもりなんですけれども、その後にさんまさんの真っ赤な嘘という曲を流して、でも今回僕テーマとしては、はいはい、まあ、ないとは思うんですけど、はい、仮にショーン・ケーンさんが聞いてくれたら、はい、なんか嬉しいなっていうつもりでね、はいはいはい、今回、まあ、僕が喋る対象にしようとした人全員を弁護してやろうと、
はいはい、
誰も攻撃することなく傷つけることなくというのは自分の中ではテーマには、はいはい、下ネタ言わへんということと全員を弁護しようと、
はいはい、
あらゆる事象を弁護しようと、
はいはい、
もし仮に文枝師匠が東京で仕事があって聞いててもアホやなと言いながら、
はいはいはい、
そう
やな、でも嫌なこと言うとらへんな、
いやいや、でもね、多分嫌なこと言うてると思いますよ面白がりすぎやとっていうのはあるかと思うんですけども、で、まあ一つだけ、矢野明子ビズ今の清志郎っていうのはこれ、清志郎さんの命日が5月2日やったんですかねと、はい、いうことで、これ博士さん選曲 で、あなたのようにドリカムっていうのはこれ、まあ、日本放送 の、はい、このタイミングでかける曲でしたので、
ね、
はい、それで、まあ、流星っていうのは3代目 JSOULBROTHERS 詐欺の話をしてっていうことで、はいはい最後は時代遅れ で途中で博士さんが出てきた登場した、コーナーの最初で、サン、はい、星野源さんの、まあ、サンを流したんですけど、はい、これ後からね、はい、番組終わったツイッターとか見てたら、はいはい、ニートビート君とかが、はい、そのね照江先生に対して、はい、まあ、照江先生星野源好きじゃないですか、好きなんで、これは多分墨田先生の照江先生へのメッセージなんじゃなかろうかと、はい、いうことをね、リプライとかで送って、うん、照江先生も、まあ、妄想だとしても嬉しいですみたいな感じでバーってこうやり取りしてて盛り上がってはったんですけど、申し訳ない、これは関係、
全く関係
いや関係、最初博士さんのコーナーで何かけようって前の日に言ってて、はいはい、あ、博士さんやからたけしさんの浅草キッド僕も大好きなんで、はいはいはい、その前にしかもさんまさんの曲かけるからたけしさんの浅草キッドとかって言ってたんですけど、家帰ってそれこそこれからいろんなネタ喋ろうっていう時に最初からしんみりする浅草キッドは、あ、もしかしたら違うかもなと、そのタイミングでかける曲としてね、みたいなことをその畠山君にちょっとごめんな、さっき浅草キッドって言ってたけどって送ったら、いや、ここはあとディレクターの香川さんと話して、うん、ちょっと選曲が昔の曲が多いんでもう新しい曲っていうことで、ここはもう星野源さんの3で、
はいはいはい、
やりますから、もうそれはもう、はい、それで行かせてもらいますっていう あの
外圧
で決まったわけで、もういい曲ですよ。だからあの私の照江先生の感謝への気持ちありますよ、はい、ありますけども、もあの そこはちょっとね、あ
の君の声を聞かせてってなってない俺
そこはねそこは正直あの僕もね、そうやったんですよって言おうかなって思ったんですよ、はい、これはそうやったんですよって言おうと思ったんですけど、はい、それは真っ赤な嘘になっちゃいますねというわけで
落としてきた
というわけでいや本当にもう感謝しかない、3時間やったんでね、まあねえ、なんでしょうね、本当にあのショーン・ケイさんじゃないですけど、あのショーン・ケイさんのあの J-WAVE の最終回の気持ちというかね、リスナーの皆さんへ、ああいう気持ちになるんだろうなと、一緒にね公共ランニングしたりとか、ビジネスプランのコンテストしたりとかね、いろいろおっしゃってましたけど、ほんまにあの時は一緒になんか走ってくれてるというか、後からツイッター遡っていくとですよ、もう並走してくれてた感じを後から見ると、まあこれは ありがたいなと、あのツイッターとかでお礼の言葉を書こう思ったんですけど、ちょっとこれ140文字では書けないなと思いまして、あのこういう音声でお礼を述べさせてもらおうかなと思ったまあ次第でありまして、まだまだねこのポッドキャストは続きますんで、
早く戻ってくれ、
もう
本ちゃんにな、
いやまだちょっと警視庁の塚田さん、もうちょっとそのたまにこのポッドキャストでも脈絡なく僕言いますわ、警視庁の塚田さんと岡デスクニュースお願いしますっていうのと、たまに急にあのサブリミナル効果的に地上波の気持ちもその緊張感も忘れへんために入れていこうかなとはまあ思うんですけど、ね、まあ皆さん久しぶりの7年ぶりの地上波いうことで盛り上がっていただいたんですが、正直実は7年ぶりじゃないというね、実は申し訳ないですけど、ポッドキャストの配信50回記念で一度2012年にオールナイトの R でやってるんですけども、あんまりそこに言及する人がいないんで、まあ苦節ね7年とか言った方がちょっと自分をセミに例えるにもいいかなと、地下に潜伏してる感を出すためにも実は4年なんですけど、ちょっと詐称もしちゃいましたけれども、今度はできるだけこの地下の潜伏期間がね、もう次は短いようにしてとは思うんですが、それに向けてまたね、この地道な照江先生とのスパーリングをね、この過酷なスパーリングを長時間にわたるどこへたどり着くのか、でもねこれどこにたどり着くかわからん道を歩いてたらたどり着くんですよ、ほんまにたどり着きましたね一旦は。でもこれはゴールじゃないですから、またなんかフラフラと歩き始めたわけですけれども、いや本当にもう感謝しかございませんのでね、今回をきっかけにまた新しく聞いてくださったリスナーの方も、それもありがたい話ですし、僕は一番理想とするのが本当にその KBS の昼とかも出る時も思ってるんですけど、普通にいつもタクシーでラジオかけながらね乗ってらっしゃる運転手さんがなんか引っかかるというか、なんじゃこれやみたいなね、その普通にながら聞きできるんじゃなくて、え何言うとんねんこいつみたいなね、誰かわからんやつがなんか変なこと言ってるぞっていうのが僕の中でのラジオの理想というか、それこそ僕が深夜ラジオ最初出会った時に、それこそ竹内義和先生って何の先生っていう人が、この先生は何なのっていうような人がね、
先生
どう先生なのっていう人がね、何の先生か分からんことをずっと言ってはりましたし、それこそ誠さんもテレビに出てくるナイトスクープの爽やかな誠ちゃんじゃなかったんですよ、全然それが全然誠ちゃんじゃないと思ったのがきっかけやったんで、なんかその違和感を残すなんかラジオっていうのが一番ね理想かなとも思うんで、まあね、また近いうちにできたらいいなと思ってます。まだ7月9日のちょっとイベント概要が定まってたんですけど、次回ぐらいまでにはちゃんとね、どんな内容にするか決めて、チケットの発売日も決めないといけないんで、ちょっともう5月3日の感想をみんなで言い合うか怒る、
しがむ
どんだけしがむねんっていうあれよ、2ヶ月経ったけどよかったわ、
まだ味するわ
っていうね、 しがみ、いやー生であれはなかなかのもんですよみたいな、まだ警視庁の塚田さーんっていうね、まあでもね、まだ日常に戻って終わりなき日常がまた始まります。隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト193回目でした。ありがとうございました。